いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こ
う。はい、始まりました勇気&do it。 お相手は4年物質工学科丸山と
物質工学科教員の山明でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何のお話を？
今日はですね、はい、ずっと勇気の話ばっかりでは、退屈だかなというふうに思いまして、私が、なぜその勇気という分野に進んで、はい、その勇気科学者、今の道で働いているのかっていうのを、お話できたらなって思います。ちょっと私の自身の話になってしまうんで退屈かと思いますが、はい、聞いていただけると嬉しいです。
お願いします。
私もともと理科っていうのは、はい、とても好き、小学校だと理科っていう単元だと思うんですけど、
そうですね、
小学校からその元素記号教科書のどっかに書いてあると思うんですけど、はいはい、それをこう暗記するのが好きだったんですね。でもともと理科っていう、それが好きだったのもっと前にですね、もともと父が電子回路などを作るのが得意で、
はい、
よく見せてくれて、なんかハンダゴテとかなんかそういうのさせてくれたんですね。
そうなんですね。
であと家に天体望遠鏡があって、結構大きい、本当に本格的な天体望遠鏡がうちにありまして、でそれで幼い頃から月だったり、その 土星っていうんですかね、土星を見せてくれて、
はいはい、
くれたんですね。でこういうのをこう学ぶっていうのが、小学校でいうと、理科っていう単元だったの で、
はい、そうですね、
理科が好きだと、錯覚したんですね。
でも身近にあるとやっぱり触れる機会が多くなると思うので、
はい、そうなんですよ。で小学校の頃から理科っていうのは好きだなっていうふうに思ってたんですけど、
はい、
その後半ぐらいからバドミントンをこう始めまして、
はい、
でそのだんだんとそのバドミントンの方が好きになってったんで、もともとその勉強自体がとても好きだったわけではないので、はい、小学校って、とりあえず体を動かす方が好きかなっていうのがあると思うので、それで好きになって、ちょっと理科っていうとこからちょっと離れて、
はい、
で中学校自体もその部活バリバリで、大会系でバドミントンをやってたんで、テスト自体は結構最低だったんですけど、はい、そこは皆さん見習わないでいただきたいところなんですけど、文武両道でぜひお願いします。はい、でも理科だけはその幼い頃からの知識で、
はい、
その点数が理科だけは取れてたっていうのは事実で、理科はなんとなくできるっていうイメージは自分の中にはあったんですね。
はいはい、
で高校進学の時にその理科好きっていうので、初めてなんか理科が好きだ、理科が好きだ、どこに進学したらいいっていうので、点数は足りなかったんですけど、
はい、
いろいろこう情報を聞く中で、高専っていうのをそこで初めて知って、今福井高専ですね、っていうのは情報はこう入ってきたんですけど、
はいはい、
高専理科なん、理科好きが入る学校なんかいいなって思ってたんですけど、はい、そもそもその時の担任の先生が、お前の点数じゃ無理だっていうふうに言われまして、
そうですね、
はい、あれ意外とそのここの学校あれですよね、はい、ある程度その点数が取れてないと、推薦とかもそういうの入れない、
は
い、
そうですね、私もお前には無理だと言われました。
本当ですか？
はい、ちょっと押し切って私は、
はいはいはい、
推薦してもらってなんとか入れたんですけど、
はいはい、いや素晴らしい、僕は推薦すらしてもらえなかったので。それで普通科高校への進学をするわけです。その高校に入ってもですね、理科っていうのは好きだったんですけど、
はい、
その理科は高校では科学と物理と生物っていうのにもう単元ごとに分かれ出すんですね。
はい、
で物理はあまり得意ではなかったんですけども、
はいはい、
前からず科学だけはなぜか得意で、いつもその5番以内にはそのテストで入れたんです。もちろん勉強してました、勉強してたので、入れてはいたんですけど、
はい、
でだんだんそういういつも科学だけはいい、他のテストはちょっとあんまりなんですけど、科学だけはいつも点数を入れてたので、同じクラスの友達とかがだんだんその教えてって言ってくれて、最初はなんか2人ぐらいだったんですけど、
はい、
それがだんだんいつまでかなんか5人になって、で6人になって、はい、で最後なんか2年生終わるぐらいには10人ぐらいがその科学のテスト前になると、その僕のところなんか聞きに来て、ミニ授業みたいになってたんです。もう放課後に僕がなんか1時間か2時間ぐらいかけて、その赤点ぐらいギリギリの子たち、
はい、
子たちってか分からんって集まってきて、それを僕がその子らのためにそのノートまとめを自分でして、でそれをこうもう一回授業するっていう先生の代わりに。
それも自分のためにもなりますしね。
そう、はい、そうなんです。でそれで、そういうのをやっていくうちに、でその子らも僕の名前無限ってやつ、無限のおかげで点数は良かった、良くなったわみたいな感じで言ってくれて、それもそれで 嬉しくて、
はい、
でそこであ教員もいいなっていうふうに思ったんですね。
あ、なるほど、
はい、流れで、まあ、大学で、まあ、教育学部、
はい、
受けてで、まあ、それで先生になろうっていう、まあ、そこで志を持って受けようと思ったんですけども、はい、まあ、残念ながら受からず教育学部には。
そうなんですか。
そうなんです。で、落ち、で、はい、その後に、まあ、2次でその工学部に、
はい、
入学しました。
はい。
でその工学部を選んだ理由としては、一応その高校の理科の免許を取れるっていうのがあったので。
あ、なるほど、
はい、でそれでその高校の理科の免許を取るために、まあ、その工学部に、まあ、最低ラインその、まあ、まあ、首をつないだっていうか、まあ、何度かそこの工学部には入れたっていうところですね。まあ、今となってはこれが本当に良かった選択だったなっていうふうには今では思います。教育学部じゃなくてこの工学部に入ったっていう選択は非常に大きかったなと思います。はい。でその大学に入学してからは、まあ、もともと教員になりたい、まあ、教育学部受けるぐらいだったので、
はい、
まあ、やっぱ教員にはなりたいと思ってたので、まあ、教員採用試験ってすごい、まあ、当時からも倍率だったので、福井県なんか特に、
はい、
高校とかになろうとしてもなかなかの倍率なので、まあ、勉強しないと入れないよっていうのは分かってたので、まあ、入学してからもすぐ採用試験の勉強はずっとしてたんですね。
はい
はい。で、まあ、してたのは、まあ、してたんですけど、まあ、3年生の後期になると、
はい、
研究室配属っていうのがあるんですよ。まあ、そこまで一気にジャンプしてしまうんですけど、まあ、いろいろ学生生活を、はい、送りながら、まあ、教員採用試験っていうのを頭にこう止めときながら、まあ、自分の進路をずっと考えていくことになるんですね。
はい。
で3年生のその後期になると研究配属になって、まあ、当時のそのボスの先生のところに、まあ、そうお世話になる勇気の先生のところにお世話になることになったんですね。
そこの研究室を選んだきっかけとかはあるんですか？
そうですね、まあ、もう単純に言えば人柄ですね。
もう
別に勇気が好きだったわけではなくて、今こんな勇気偉そうに語ってますけども実際勇気の点数が学生時代良かったわけでもないし、こういうこと言っちゃうと学生が勉強しなくなるからあれですけどまあ、そんなに本当に勇気が本当できる人たくさんいましたので、まあ、それに比べるともう全然ペーペーのもうポンコツだったんですけどまあその先生がどうだろうな、学生実験で非常によく教えてくれたのと、まあ、その時に大学って TA っていう大学院生が一緒に入ってくれて実験を教えたりするんですけど、
あ、一応福井高専にも TA っていう制度はありますね。上級生か下級生に
教える、その数学とかですよね、
はい、数学とか専門とか
は、はいはいはいはい、それと同じような感じで TA で実験でその TA が入ってくれてやってくれて、その、はい、まあ、それは有機研の先輩なんですね、
はい、
でその先輩が非常に良くて、
はい、
まあ、その有機研いいなって、先生とその先輩がいいなと思って、まあ、なんとなくですけど、まあ、有機研に入った。
で、
はい、でその時本当に奇跡で、その入った先生のところってすごい倍率高かったんですけど、僕の時の代って、はい、みんなそんなに実験したくないっていう世代の集まりで、逆にその実験するしたいっていう研究室が結構毛嫌われてたので、まあ、たまたま僕の順位でも入れたっていう、まあ、すごいラッキーないろんな重なり合わせがあったんですけど、はい、で、まあ、そこの先生にお世話になることになって、
はい、
で、まあ、その時もその高校の教員になりたいっていうふうにその先生にはその、
うん、
言ってたので、まあ、その先生自体はその理解をしつつ、まあ、ぼちぼち、まあ、実験も進めなさいとっていうふうに言ってくれたんですね、
はい、
で最初そう研究室配属の時っていうのはまあ、分からないことばかりなんですね。やっぱ大学で学生実験してるとはいえ、
はい、
高専って本当すごいなって思うのは、勇気だけで半年間取るじゃないですか。
そうですね、
はい、半年間まるまる勇気の実験があるので、
はい、
それである程度はこう勇気っていうものがどんなもんなんかなっていうのはこう触りだけやって、なんとなく感覚がつかめる。
そうですね、
ですけど大学って本当に 2,3 回しかやらないので、
そうなんです
か。そう、実験自体勇気の実験が 2,3 回しかないので、それでじゃあ勇気の何が分かるかっていうと、何も分からないし覚えてもいないんですね、当然ですけど。
なるほど。
だから覚えてもないので、研究室入って、まあ、その先輩とかがこうやってねって言われても、はい、正直もう覚えてもないので扱い方すらわからないと。
なるほど。
で、まあ、最初はその研究室にいること自体がもう苦痛だったんですけどまあ一刻も早く帰りたいって、多分研究室配属されたばかりとみんなそう思うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、慣れてくると、まあ、意外にこう面白いかもというふうに思い出してですね、
はい、
先生もうまいことこう乗せてくるんですよ。世界でこの実験をしているのは君だけだし、まあ、この実験については世界で一番詳しいのは君だと感じ、まあ、いいように言われるので、まあ、ちょっと調子に乗って埋め込んでしまうんですね。
あ、すごいですね。
はい、もう非常に単純でしたね、その当時の僕は。で、まあ、その時の、まあ、先輩もですね、本当にすごく良くてですね、やっぱり先輩がいいと思うので入ったので、はい、 で、まあ、その大学ってあの基本的に自由ですので、まあ、自分の同期とか、はい、まあ、すごい大だったのも間違いないんですけど、まあ、その研究室にこう行くのもまあ適当でいいじゃんみたいな感じで、あの全然僕の同期はほとんど来なかったんですけど、研究室に。あの僕はもともと部活、大学の部活自体でとてもとても厳しい部活に入っていたので、
はい、
あのその研究室でもその来いと言われたらもう真面目に行かなきゃみたいなこう頭がこうあってですね、もうそれは先輩から来いなんて言われたら、僕部活の時はもう縦社会ですのでイエス以外の答えはないかったですので、まあまあ、研究室もそうだろうっていうふうに思ってて、はい、はい、の2つ返事で、まあ、イエスマンで、まあ、研究室に行ってたんですね、
はい、
そしたらあのだんだんその先輩が徐々にそのご飯とかこう連れてってくれるようになって、はいはい、でそういうふうにご飯にこう行ったら、まあ、その研究の話もこうしてくれたり、その自分の就活の話とかいろいろ赤裸々にこう話してくれるようになったんですね、でそれはその今の僕にとっては、その当時の僕にとってもあの非常な有用な情報だったり、一緒にご飯とか行く仲になってくので、まあ、研究も同じように手伝ってくれたりして、でそのたくさん、まあ、僕に時間を割いてあの教えてあのくださったんですね、先輩方たちは。本当に今でも感謝しかないんですけど、
はい、
そういうふうな感じでこうだんだんこう研究にこうはまっていく形になりました。まあ、3年生の後期で配属になるんですけど、
はい、
まあ、4年生になると教育実習っていうのがあって、
あ、
まあ、実際にその教員の免許を取るのにプログラム、
はいはい、
まあ、その時も僕、まあ、ずっと、まあ、教員免許だけは取ろうと思ってたので、
はい、
まあ、それの最終関門として教育実習でこう、はい、実際に自分の母校に行ってその教育実習をするんですけど、はい、まあ、実際にこう現場に行ったらその思ってたのとなんかこう違ったんですよ。
ほう。
その僕のその当時の大学のボスの先生は、
はい、
なんかそう僕なんかでもこう対等にこう話してくださって、自分が意見するのにも、ああそう、君はそう考えるんだねみたいな、でもこっちはこっちなんじゃないかなみたいな感じで、まあ、そういう感じでこう意見をくれて、まあ、ディスカッションできるような感じだったんですけど、
はい、
まあ、全てが全てとは言わないんですけど、まあ、その高校の先生ってあくまでも高先生と生徒ですね、この高専も一応学生って呼ばれるもので、大学も一応学生で、はい、まあ、一応対等だと言われる、ね、ところなんですけど、まあ、一応高校はあの生徒なんですね、
はい、
だから生徒なのでその教員の立場が強くて、
あ、
なんかそういうのもこう嫌だったんですよね。自分が教員としてこうやるのもその押し付けたくないんかったんですよ、その生徒さんとかにこうしろとか、なんかそういうのじゃなくて、あっちからもお互いにこう言い合えるような関係でやりたいっていうのがだんだんその自分のボスからそう学んで、はい、こうした方が絶対その学生っていうかは育つなっていうふうに思ったので、
はい、
自分の意思で動くみたいな、でそういうのをしたかったので、
あ、
なんか、うん、その高校とでのその教員とその生徒の関係っていうのはなんかすごい違和感を覚えた記憶はあります。
へ
え、はい、
そうなんですね。ずっと目指してきた
高校の先生が、そうですね、はい、そういざそう立ってみると、はい、いや違うなってなって、はい、であともう一つはその、まあ、自分は研究してて、でその研究によってこう新しい道をこう作って走ってる途中だったので、
はい、
まあ、それをこうパッてこう切ってしまって、まあ、高校だとまあそういう研究なんかできませんから、
はい、
まあ、そのなんか時代に取り残されてるような感じがしてしまって、でなんか、まあ、自分はまあずっと前をこう走っていたいっていうふうに思ったんですね。
なるほど。
まあ、結構そういうふうな思うタイプで、まあ、バドミントン自体もそのプレイヤーとしてもずっと前を走っていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、どっちかってこう自分が止まってるよりも常にこう前に進んでたいっていうふうに思う性格なので、
なるほど、
はい、みんなと一緒に新しい時代に進んでいきたいなっていうのは、まあ、思うようになってったっていうのはあります。はい、でまあ、それで急に進路変更して大学院に行きたいっていうふうに当時のボスの先生に、まあ、言ったら、
はい、
まあ、その高校なら、まあ、高校でも教えるとしてもどこが最先端か、まあ、教員が分かってないといけないと思う、だからこれからも勉強とか研究した方がいいっていうふうに言ってくれて、まあ、大学院への進学を、まあ、決めました。
あ、なるほど、
はい、でまあ、そういう経緯があって、まあ、一応大学院まで行くっていうふうな、
はい、
選択になりました。でその、まあ、大学院ではですね、まあ、そのこともあって、まあ、ひたすらこう勉強してたんですね。やっぱ自分がよく分かってないと、はい、まあ、人にも教えれないし、
はい、
まあ、そういう思いで勉強とか研究を本当にひたすらしてました。
うん、
でもともと体育会系なので、その自分にこうノルマを課して、こう次の報告会では絶対ここまではやるっていうふうに自分にこうストレスをかけてやってるんですね。だから報告会とか近づくと胃がキリキリするんですけど、でもそれが逆にまあちょっとおかしい話ですけど、まあいいんですよ。
あ、なるほど、
はい、 やここやばいみたいな、でもこれ必ず達成しなきゃいけないでその達成できるかどうかのこのワクワクもまたこう楽しくてですね、ちょっとクレイジーなんですけど
なかなか、
はい、はい、でも必ずここまでやるっていうの、それが達成できないったらもう止まってでもどんな状態でもやるっていう風にしてて、でも常にこう自分にストレスをかけて、まあ、2年間やってた記憶はありますね。今でそれできるかっていうとちょっとわからないですけど、今でも自分にはかなりストレスをかけてますね。1年間の中でこれは達成するっていうのをこう重きを置いて、やるようにはしてますね。まあ、達成できなかった時の反動が激しいんですけど、
向上心と言いますか、まあ、研究者思想と言いますか
基本的にはでも達成してますね。はい、まあ、今のところはこれが言えるのはいつまでやって話ですけど
まあちょうどいいラインの目標を立ててるっていうのも言えますね。
あ、まあ、それはあるかもしれないですね、はい、
頑張って達成できるちょうどいいラインの、はい、そうですね、目標なんですかね、
はいはい、そうです。今で言うとネイチャーに出すとか多分不可能なんですよ。そういう目標を立てちゃうとね、多分もう本当に終わるのでそういうのは多分無理だと思うんですよね、はい、でまあまあ、途中でこのアメリカとかでも行かせてもらって、まあ、その時にその先生が英語でこう発表してるのとか見て、かっこいいなっていう風に思って、はい、まあ、自分もああなりたいなっていう風な強く思って、だんだんとまた進路が変わってきて、だんだんアカデミックっていうへのこう憧れもまた増していきました。でまたその勇気っていう分野自体も僕にはとても合っていたんですね、
はい、
でもともとその手を動かす、まあ、体育会系だったので手を動かすこと自体はまあ得意だったので、
はいはい、
まあ、やればやるだけ成果も出るので、うん、まあ、こう頭で考えるよりもとりあえずこう手を動かすと。でもそれが本当に自分に合ってたんです。もともと地頭が良かったわけではないので、
うん、
それが本当に、まあ、やった分だけ成果が出るんです、まあ、それをまとめるだけだというので非常に分野的にも合ってた。で当時その飲み会でそのボスの先生が、まあ、NMR っていう装置があるんですけど、はい、そういう有機化学の構造を見るのに非常に大事なそういう分析機器があるんですけど、
はい、
その NMR をこう見る瞬間が一番いいんだよと、いいよっていうふうに先生言うんですよ、
はい、
で当時僕はそれを聞いて、うわ大学の先生ってやっぱ頭おかしいなってこう思ったんですねやべえな、僕そのところ NMR って、まあ、分かっていましたけどそこまでじゃなかったんですけど、でも今ではなんか、はい、あそれ分かるなっていうふうになってるんで、やっぱこうおかしいんですよね自分もだんだんこう頭おかしい部類にこうなっていってるんですけど、いや確かにその本当にその自分が新しい反応をこう見つけるか見つけないかの時に、自分がこう思った時にようにこう実験して、こう NMR こう見た時のこのドキドキっていうのがこうあるんですよ。それがまたあできてるかできないかみたいな、あできてるみたいな感じの、そのドキドキっていうのがすごい良くてですね、強烈なこのうわーってなります
何でしょう、アドレナリンですかね。
そうですね、いやこれは来たってこうなるんですよ、この喜びですねこれがねいいんですよ。やっぱり
もう思想から恩師の先生に近づいてるってことですよね。
そうですね、なんか近づいてきていやちょっとやばいなと思ってるんですけどいやでもまあだんだんその分かってきましたね、この NMR を見る瞬間のドキドキっていうのがですね
、
もう専攻科生にも分かってもらいたいんですけど、いやまだ分かってもらえないのが残念ですね、まあ、もっとその勇気が好きになったきっかけっていうのがあって、
はい、
まあ、それはもうどっちかというと就職してからなんですね、
はい、
でもともとそのアカデミックには行きたかったんですけど、やっぱその地方国立ではそのポストがそうそうなくて、まあ、分かると思いますけれども、
そうですね、
はい、ないんですよ。なんで、まあ、一旦その外を見てみようっていうので、
はい、
まあ、その薬を作る会社に行って、まあ、実際にそのプロジェクトのメンバーとして働いて、
はい、
薬を作ってで納品して、
はい、
でまあ、それで、まあ、そのプロジェクトが終わった後にその報告会にその会社さんに行った時に、まあ、そこの人がおっしゃってくれたのは、まあ、この薬で、まあ、多くの人をこう助けることができます、ありがとうございましたみたいな、これまではこう大量合成できないやつだったので、ま
あ、
それをまあ作れるようにしたっていうので、まあ、そういう話を聞いて、あ、まあ勇気やっててよかったなと、まあ、自分がちゃんとこう世の中の役に立つんだなっていうのを初めてこう実感して、まあ、そこで、あ、勇気やってよかったって本当に感動した瞬間ですね。これ勇気の知識がなかったらそういうことできなかったわけですので、
そうですね、
まあ、その時は本当に感動しましたね。
すごい、
はい、でまあその後、まあ、縁もあってこの学校へ来て、
はい、
でまあ、再び、まあ、有機化学として、まあ、教えることもできて、まあ、研究もできて、はい、まあ、幸せであることは間違いないんですけども、
はい、
まあ、それプラスその自分のその経験っていうのは、まあ、たくさんいろんなところでいろんな経験を、まあ、まだまだ浅いですけど、
はい、
積んできたつもりでは、あるんで、 やっぱ自分の中でとどめたらあかんっていうふうにはすごい思ってて、せっかくこう学んできた自分が経験してきたことっていうのをこれからその学生たちに還元しなきゃいけないっていうのは僕の中では強く思ってまして、はい、で、まあ、どううまく還元するかっていうのは、まあ、これからの僕の授業のやりどころとか、まあ、そこら辺はあると思うんですけど、うん、自分の中でやっぱ留めたらあかんで学生と一緒に研究していってより前に進んでいくっていうのが、まあ、今のその僕のスタンスっていうか、まあ、これまで有機化学にこう教わってきたことも先生に教わってきたこと、
はい、
それをまあ徐々にこう恩返しできたらなっていうふうな思いで教育と研究っていうのを現在行っているところっていうので僕がなぜこの有機化学者になったのかっていうののまあ長々としたエピソードを語らせてもらいました。
いやーなるほど、やっぱりいろんな経験をされてるなっていうのを感じたのと、あと教育学部にもし受かってて、うんうんうん、そのまま行ってて、
うんうん、
教育実習を受けた時にもしかしたら違和感を覚えなかったのかなって、
う
ん、
そうですね、
思うんですよね、
はい、多分思ったでしょうね。まあでもそうですね、今のその当時のボスに会って、はい、教育者って実はこうなんじゃないかっていうのは思わされましたね。逆に会ってなかったら、まあ、ずっと、まあ、さっきも言ってましたけどやっぱ大会系でこう育ってきたのでやっぱイエスマン思考は強くて、はい、上の人からこう言われたらこうだっていうふうにこう下の方は思い込んでて、その、はい、その伝統を引き継いで上に上がるっていうのが、まあ、教育の一つの形かなっては思ってたんですよ、
はい、
怒られたり、
はい、
その上から押し付けられてそれで強制的に覚えてで強制的に頑張
る
で強制的に頑張らせるっていうのが、はい、教師の仕事だっていうふうに、まあ、勘違いしてたっていうか思ってた部分はあるんですけど、
はい、
まあ、その大学 その恩師に会っていや実はそうじゃないんだっていう、一緒に成長したりとか、まあ、学生自身のこのやる気をどう引き出すかっていう、まあ、そこら辺がやっぱりその教員の仕事なんじゃないか、教員の本質なんじゃないかっていうふうの思わされて、そのためにはやっぱ自分が前を走ってないといけない、でそれを人には押し付けちゃいけない、そういうのを学ばせてもらったかなって思います、はい、
やっぱり恩師の先生もそうですけど研究室の先輩方でしたり、うん、人とのつながりが結構人生の大きなターニングポイントといいますか、
うん、
変わるきっかけになってるなっていうふうに私は感じましたね、
うん、そうです、まさしくその通りでぜひまあ、丸山さんにも人とのつながりっていうのを大事にしていただきたいなって思いますし、本当に最後にはその人と人とのつながりが自分を助けてくれることにもなります。で、まあ、人を大事にしてくださいっていうところ、
はいはい、ありがとうございます、はい、本日は貴重なお話を本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ではまた次回もお願いします。
よろしくお願いします。